スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
仕事のできない人の特徴ってありますか？
できない人ね、はい、僕は考えるに、10個の特徴があるかなというふうに思っています。まず、早速いきます。1つ目が優しすぎる人ですね、はい、強く出れないというかイエスを言いすぎる人で、優しい人ではなくて優しすぎる人です、はい、優しすぎるがばかりにもう周りからもう雑用とかもう押し付けられて、結局ノーと言えずにそのもう押し潰されてしまうような人ですね。相手にノーって言いましょうねとできないものはできないですってこう言えばいいんだけど、言えれずに全部イエスを言ってしまって、そのもう、ね、引き受けてしまうっていう、もうその優しすぎる人っていうのは、社会に出てしまったらちょっとできない人の部類に入ってしまうよなっていう感じですね。
自分の意見が言えないって人です
か、ね、そうだね、そうとも言えるね、僕は優しすぎる人っていうふうに言ってるんですけど、そういうのちょっとよろしくないですよね。やっぱ社会に出たらやっぱ自分なりの意見もちゃんと言って、ノーはノーっていうふうに言わなきゃダメなのに、それが言えれないっていうことはちょっとね、鍛えましょうねと言いたいですね。で、2つ目が返信が遅い人ですね、はい、LINE とかでもね、既読スルーとか言ってあるじゃないですか、無視されてるとか、もうそういう返信が遅い人っていうのはもう全くダメかなというふうに思っています、はい、時間にルーズってことですから、もちろん時間にルーズな人もダメな部類に入るんですけど、返信が遅い人っていうのはやっぱできない人の特徴に入ってくるかなと。で、3つ目が後回しにする人ですね、はい、もう今すぐやればいいのに、なんで後回しにするの、分かりました、後でやっておきます、分かりました、後でやってきますとか言って、後でってやって、結局後にやってドヒャーと全部できないやみたいな、後回しにするからやろうみたいな感じなので、
あと忘れちゃいますよね。
あ、それもあるね、忘れちゃうっていうのもあると思う、うん、だから夏休みの宿題を最後にやってしまうみたいなできねえだろうみたいなラスト3日間で夏休みの宿題全部できないだろうみたいな、そう、後回しにする人はダメですよ。やっぱ数字も何もかも前倒しにしちゃいましょうねと。後回しにするっていうのはやっぱ追い込まれてしまいますから、それであんまりよろしくないですよと。で、4つ目が言い訳する人ですね。もう社会人になって言い訳っていうのはね、言語道断ですから、言い訳しちゃダメですよと。でも、ダメです、無理です、できませんって、この3つの用語はもうね、禁止ですよ、 NG ワードですよっていうのに平気で言っちゃう人みたいなもうやっぱり言い訳する人っていうのは基本的にビジネスとしてはありえないですよねと。で、5つ目が口先だけの人ですね、はい、もう口先だけって何かっていうと、もう批判ばかりしている人ですね。で、出てくる言葉がもうネガティブワードばっかり、もうネガティブなことばっかり言って、どうせあればさとかで、もうどうせ〇〇だ、ペケペケだって言って、もうネガティブな言葉ばっかり言って、結局自分は何もやらないみたいな、自分は何も知らないみたいな、
どうせやっても仕方ないし、
そうそういうのも含めて、ね、もうネガティブなことばっかり言ってる人、もう聞いてて嫌になってくるし、もう そういうマイナスなオーラが俺のところにも来そうだからやめてよみたいな感じになりますから、そういうのはもうやっぱダメかなと思います。で、6つ目が論理的思考が一つもできない人これもう全然ダメね。論理的思考が、女性はちょっとね、論理的思考じゃなくて感情的な思考が強いと思いますけど、やっぱそれでも論理的思考が必要かなと。 男性だったら特にそうです。で、営業マンだったら特にそうね。で、論理的思考がなんで必要かっていうと、その言葉を伝えるメッセージに論理的な部分がないと伝わらないからですね。感情的な部分ばかりうわーあーあーとか言ってても相手には伝わらないわけですよ。プレゼンなんかもそうですね。やっぱり論理的思考がないと相手に伝えることができないし、相手にその自分の思いを理解させることができないので、論理的思考っていうのは必要ですよ。それが一つもないとやっぱちょっと難しいなと、もう難しいなというかね、ビジネスマンとしてちょっとどうかなという感じになりますね。で、7つ目がなんでも聞きたがる人ですね。その要は自分、まあ、要はググれ貸すみたいなやつですよ。ググって自分でやればみたいな話なのに、ちょっとこれどうなんですか、ちょっとこれどうなんですかってやたらめったら聞いてくる人ね、まあ、調べろや自分でみたいな、もうその自分で調べるっていう労力を相手に対してすぐ、ね、教えてほしいからって言ってやってくる人ですね。自分で調べたらいいのに、ちょっと調べたらすぐ分かる答えなのに人に聞くみたいな感じで、その自分で、まあ、やろうと思わない人ですね。これもあまりちょっとその人ができる人とはちょっと思えないので、できない人の部類に入るかなというふうに感じますね。で、8個目が行動が遅い人ですね。はい、もう機会損失しまくりです、そんな人は。時間もお金も労力も大きな損失になりますよと。行動が遅いがばかりに、例えばね、割高な商品を買う仮面になってしまったとか、その手に入れるものが手に入れられなくなったっていうのはよくよくあります。そういうのは行動が遅い人っていうのはそういうことかなっていう。で、特に行動が遅いがばかりに、例えばクレームが大きなクレームに発展してしまって、もう自分ではね手に負えなくなってしまったなんてこともよくあると思うんですね。特にクレームなんていうのはもう行動めちゃくちゃ早くしなきゃダメなのに、行動が遅いがばかりにお前ふざけてんのかみたいなことになってしまったりすることもよくよくありますから、行動が遅い人っていうのはやっぱよろしくないですね。で、9つ目が、これはちょっと見た目になりますけど、不潔な人です。はい、不潔って言ってもちょっとよく分かんないと思うんですけど、だらしない人ね、だらしない人です。はい、で、あとは語尾がやたら伸びてるみたいな、そういう人もできない人が多いかなと。特にもうね、例えばスーツなんかで言うと、そのスーツが自分の体に合ってないずり落ちてるみたいな、もうメガネもずりってなってるとかね、髪の毛ももうもうぐしゃぐしゃの寝癖のまま着てますみたいな、おいどうなみたいな感じですかね。そのビジネスに適していない格好で来るみたいな感じになっていますから、まあ、要はもうね、パジャマで来るみたいな、ふざけてんのかみたいな感じになりますからね。ジーパンで行ったりとか、いろいろそのね、ビジネスカジュアルとかって言われていますから、スーツじゃなくてもいいと思いますけど、そのブランド物で身に固めろとは言わないですが、清潔感のある格好にしましょうねと。清潔感不潔だったらちょっとやっぱり、ね、その人にお金を払いたいなというふうには思わないですからね。やっぱ清潔感がある服装にしましょうね。別にユニクロでも全然 OK なんですよ。僕もユニクロ結構大好きですからね。ユニクロでも全然いいんですけど、高い服とか安い服とか関係なく、清潔感のある服にしましょうねっていうことです。はい、で、10個目が、シングルタスクの人ですね。はい、もう一つのことしかできないみたいな。こう複数のことを言われたら何もできないですみたいな。一個のこれしか僕できませんとか、私できませんとかって言われると、ちょっとという風になってしまいますから、このできない人っていうのは、この僕は10個特徴があるかなっていう風に思ってるんですけど、ジャスさんはどうですか？他に何かできない人の特徴ってありますか？
人のせいにする。
ああ、人のせいにするね。はい、あ、それもそうだね。うん、はい、まあもう言い訳に近いね、それもね。人のせいにするってもそうだね。
あと整理整頓ができない。
あ、なるほど。整理できない人ね。そうなんですよ。はい、よく言われるよね。
真ん中も整理できないんで。
ああ、はい、そうだね。よくね、なんか本とかでも机が汚いやつは仕事ができないとか言って、お耳が痛いよ机汚いんですよ机汚いんですよ、もうガチャーなってますね。はい、そう思うと集英社なんてもうみんな机デスクめっちゃ汚いからねまあ確かにでもその通りかなと思うね。机の上が汚いと頭の中もね、整理されてないというのは確かにそうなんかもしれんね。なるほどね。僕はその論理的思考の中に入れてるんだけど、
はい、
頭の中の思考が論理的じゃないともうね、引き出しがぐちゃぐちゃになってるみたいな。確かにその通りかなっていうふうに思いますね。なるほどね。他ありますか？そんなもん。
そんでぐらいです。
なるほどね。じゃあ逆にさ、
はい、
できる人の特徴って茶さん何かありますか？
逆に整理整頓ができてると。
ああ、なるほど、まあ、さっき言ってた反対の話かな、はいはい、まあ確かにそうだよね。その反対が大体できる人になる
か。あと自分で見つけて仕事をどんどんしていくとか。
ああ、はい、なるほどね。自立している人っていうか、はい、ああ、なるほどね。そうかもね。そうだと思うね。 うん、僕もできる人っての特徴って、まあ、もう10個あるんじゃないかなと、うん、できない人も10個あってできる人も10個あってと、でまあ大体その反対になってくるんだけど、できる人、まあ、1つ目が返信が早い人で、2つ目がキリッとしてる人、そのもう見た目も言葉も、うん、もう変に語尾語なんかだらーっと、ちょっと言えないけどだらーっと女子高生のね、だらーっと喋りじゃなくて、ちょキリッとこうスッキリみたいな、
言うかみたいな、
あそうそうそうそう、もうね、キリッとスーパードライじゃないけどキリッとしてるっていう、で3つ目が行動が早いってことね、うん、で4つ目がアイデアが豊富っていう、例えば、うん、ミスしたとしても次の手次の手と考えている人っていう、まあ、アイデアが豊富な人っていうのが、まあ、できる人かなと。もう1個失敗したらもうダメだ、バタッて倒れるみたいなんではなくて、じゃあこれダメだったら次やってみよう、次やってみようっていう形で、そのアイデアがどんどんどんどん湧いてくる人っていうのが、まあ、4つ目か。で5つ目が早口な人、よく喋る人ですね。よく喋る人っていうのはできる人が多いかなと。あと早口っていうのもある。早口がなんでできる人かっていうと、頭の回転が早いからです、はい、頭の回転が遅いと早口にはならないので、まあ、よく喋る人っていうのは大体早口が多いかなっていうふうにも思いますからね。まあ早口が結構ね、そのできる人の特徴の、まあ、一部でもあるかなと。早口じゃなかったらできない人なのか、そういう意味じゃないですからねまあその特徴として出てくるかなっていう。で、6つ目がマルチタスクな人、うん、複数のことを同時並行できる人っていうのがやっぱりできる人かなと。
周りも見えますよね。
そうだね、
あの人は何やってるか自分やろうっていう。
そうだね、
できない人は自分のことしか考えてない。
そうだね、そうそうそう、
矢印が自分に向いてる人です
よね。そうだね、うん、そうそうそう、第三者の三人称の視点が見れるとか、まず二人称だね、相手のことを考えるっていうのが二人称になってくるし、で次三人称でその場のことを考えてみたいなんで、四人称五人称と八人称まであるみたいなので、8人称まで考えていきましょうねと。まあ3人称までは考えないとね、うん、1人称っていうのは自分のことしか考えてないっていうやつだからね、うん、確かにそうだね。で、7つ目が面白いっていうことね。面白い人で、まあ、面白いとよく喋るっていうのは結構、くっついてる場合が多いんだけど、その面白いっていうのは何かってポジティブなんだよね。ポジティブな言葉をよく喋るから面白く楽しくなるみたいな、この人の周りに、この人のそばにいてると面白くて楽しいよねと、自分もポジティブな気持ちになれるよねっていうのが結構できる人かなと。で8個目が常に考えてる人ですね、はい、考えてないとダメだからねまあぼーっとする時もあるんですけど、やっぱり常に仕事のことなり家族のことなり、例えば、まあ、受験の、ね、子供がいてるんだったら受験のことなりと、まあ、そのマルチタスクと併用してくるんですけど、仕事のことだけじゃなくてね、家族のことも含めてマルチタスクで常に考えることができるでしょ。
先も見てますよね、できる。
そうだね、そうそうそうそう、先先先先、そうそうそう、5年後10年後も考えていたり、そのさっき言ったアイデアが豊富っていう部分も次から次へと手を考えるっていうことも、まあ、その常に考えてないとできないからね。
できない人は今しか見れないですよね。そうそう、良ければいい。
そうだね、そうそうそう、そうだね、そうそうそうそう、もう今しか見てない人、
はい、
ダメだよねで、9個目かな、うん、9個目が情報収集している人ですね、うん、情報収集、やっぱりあらゆる情報をこう収集、やっぱりね、集めておかないと、うん、あらゆる情報です、自分には関係ないやって言って、もう見ないふりとか、もう手にしてないじゃなくて、あらゆる情報収集しておいて、でこれがもしかしたら例えば A の情報と全然関係ないアルファの情報とこれくっつけたらなんかおもろいことできるんちゃうかなとかね、そういうことを考えたりすると、やっぱり面白いことだとかポジティブなことだとか、あと会話が豊富になって、あこの人よう知ってはんなとか博識やなみたいな風になってくるわけですからね。情報収集何にもしてないと、さっき言ってたよね、自分のことしか見えてないとか、自分の周りしか見てないみたいな風になってくるので、もうそれだったらつまんないわけですよね。自分の例えば半径3メートル以内での会話しかできないという風になってきたら、そんなに自分の範囲って劇的なことって起きないからね映画やドラマになるようなシチュエーションなんてほとんど起きないわけですから、やっぱ情報収集いっぱいしていて、やっぱ考える必要があるかなと。で最後10個目が、これもほとんどもう連立してくるんですけど、本を読んでる人ですね、はい、本を読んでない人って、まあ、こうできない人の特徴にもなってくるんですけど、本を読んでない人って千田さんどう思いますか？
私読んでないです
あなた読んでないね読みなさいよ例えば、40過ぎて、僕今44ですよ、45になろうとしてくるわけですけど、 40後半とか50代で、あの、いや俺漫画しか読んだことないんだよねって言われたらどう思う？
何も
思わないの、はい、うん、あの漫画しか読んだことないですとか言って言われたらもう思わずええー、とかって思っちゃうよ、うん、だってその人はその本とかを読まないっていうことはその本当にもう半径3メートル以内での出来事しかし語れないわけだから、うん、あので何にもないわけね。で今こうビジネスでもいろんな情報がね、あの変わったりとか、あのもうビジネスチャンスってあったりとかすぐなくなったりとかするわけじゃないですか。でビジネスももう大きく変わるっていうのに本も何も読んでなかったら全くわからないんじゃないかなと。まあまあちょっとまあもう女性だから、まあ、別に差別するわけじゃないけど、その男性は読むべきだと思うっていうか読むべきです。絶対読めって言いたいですね、はい、男性で例えば旦那さんとかで、いや本一冊も読んだことありませんとか、読んだことあるのは、ドラゴンボールとみたいな、ドラゴンボールがあのバカにしてるわけじゃないんですよ、あの例えばなんだろうな、サザエさんととか、
そ
んな
んしかない。教科書、
教科書、教科書に出たら賢くない勉強してるってことでしょ塾の先生とか学校の先生じゃないの、うん、本を読んだ方がいいですよ。本を読まないとあのまず語彙力がつかないですし、その本を読まないってもうデメリットしかないですよ。本当にデメリットしかない、うん、本も読むべきです、はい、あの社会人なら絶対読めって言いたいな。読んでない人ってぶっちゃけ信用できないからね。信用できないです、はっきり言って。漫画でもそのもちろんあの漫画がダメだとか言ってるわけじゃないのよ。漫画ももちろん吸収できる部分もあるけど、その漫画では表現できないやっぱビジネス本とかもあるわけね。もうそういうのもやっぱり、ね、身につけておかないとやっぱ教養としてダメだからね。でちなみに言っておきます、教養の高い人は教養の低い人をバカにしますよ、はい、これも絶対なんですよ。だから絶対バカにされちゃうので、本を読んでいないとバカにされてしまうわけですよ。だから本を読みましょうねと。だって本を読んでない人なんて言ったらバカにしちゃうもん。僕もバカにしちゃうかな。うん、あの例えば女子高生とか女性がとかって言われたら別に、あ、まあふーんって、まあ、読んだ方がいいですよってアドバイスはするけど、例えばビジネスパートナーとして例えば男性とかで、いや本なんて一冊も未だにキャプテン翼読んでますとか言って言われても、もうね50過ぎてキャプテン翼ってあんたサッカー選手にはなれへんやんみたいなとか思っちゃうわけね。それよりももっと違う本読みやとかって思っちゃうわけですよ。まあ、別にキャプテン翼はバカにしてるわけじゃないんですよ。あの今例えで言ってるわけで、はい、別にクレヨンしんちゃんでもお坊ちゃまくんでも何でもいいんですけどまあそっちの方が良かったかな、うん、そういうふうにあの教養としてあの自分の身につかないような漫画を、漫画しか読んでいませんよと。例えばなんだっけな、昔なんかあの 恋愛の漫画とかがあったわけですよ。ボーイズビーかな、なんか そんなんばっかり読んでるよとか言って、50代になってその、ね、高校生の青春漫画とか読んでますよって言われてもちょっとどうかなって思っちゃいますから、やっぱ本を読むべきです。はい、あのもう四の五の言わず読めって言いたいな。実際みんな読んでますよ、はい、あの読んでるんで、読まなきゃかなりまずいです、はい、読まないとバカにされちゃいますから、やっぱり読むべきだなと。まずはあの分かりやすいね、あの簡単な本から読んでいったらいいんじゃないかなと。あの自分の半径3メートルのことでしか語れないなんて言ったら知見が狭すぎるんですよ。狭すぎます、はい、そうなるとやっぱりね、あの自分では手に負えない問題とか出てきたらもうフリーズしてしまいますからね。フリーズしてわからないとか言って言い訳してしまうし、ダメです、無理です、できませんなんて言ってしまうわけに なってしまう。
昔と違って本を持たなくても Kindle があるから読みやすいですよね。
うん、まあそうだね、うん、あの持ち運ばなくてもいいってこと、はい、まあそうだね、そう、まあ、本読まない人って Kindle も持ってないからね、うん、多分読まないと思うんだけど、学生じゃないんだから読もうよって言いたいな。あの本を読んでいる冊数と本を読んでいる冊数って結構その、ね、あの人の人格がある程度分かっちゃうから、その人の本棚を見たらその人がどういう考えなのかが分かるとも言われているし、その人の喋りが、その言葉がその、ね、今まで過去その人の生まれ育ってきたその人生経験の、その現れが今出てる言葉ですよなんていうふうにも言われているわけですから、これ何にもないわけだよ。何にもないよ、本も何にも読んでなかったら何にもないよ。何にもないから 本を読んだ方がいいです、はい、あの漫画を読むなって言ってるわけじゃないですよ。漫画も読んでもいいんですよ、もちろん読んでもいいんだけど本も読めってことね漫画だけじゃなくて本も読めよっていう。
結構ニトリの社長さんとか星野リゾートの社長さんとか本読んでるみたいで、前テレビでやってました。
あ、本当、はい、これは読んでるよね。
いっぱいありました、
うん、だって名経営者が本を読んでて、なんで凡人の我々があの本読まないのっていう話ね、あのバカかっていう話になってきますから、本読みましょうね、はい、あの本一冊も読んでないっていう人は、はい、おすすめの本ありますよ僕の本です、ダイレクトレスポンス広告、これ読みましょうねと、はい、あのものすごく読みやすい構成にしているし、読みやすくなっていますから、まあ、そういうところから読んでいって、何もそのめちゃくちゃ難しい本読むよと言ってるわけじゃないんですよ、まあ、とりあえずは自分のビジネスに役に立つ本から入っていって、どんどんどんどんそのいろんな知見をね、あの身につけていったらいいわけじゃない。例えばこのさっきのこのこう書いてあるその睡眠の本、これもその半径3メートル以内だったら分からないわけよね。良質な睡眠を取るためにはどうしたらいいのかって分かんないよね。その良質な睡眠を取るためには体温が必要なんですよなんて普通に暮らしてたら絶対分からないです、はい、だけど本を読むことで、ああなるほどってなるわけね。良質な睡眠を取るためにはこうしたらいいのかとかって思うわけですよ。もうあの温度が大切ですよってことですからね。で睡眠を妨げるのは何かっていうと、まあこれは経験でもできると思うんだけど、興奮しちゃうと睡眠をね妨げてしまいますから、だから興奮はしない方がいいですよっていうことですね。まあ、例えばゲームとかでも興奮しまくってしまうとね、あの夜通しやってしまうとか言ってよくよくあると思うんですけど、それは多分体験で身につくとは思うんだけど、良質な睡眠を取るためにはどうしたらいいのかっていうのと、なかなか普通の人できないと思いますから、そういうのを知るためにも本を読みましょうねと。できない人の特徴10個で、できる人の特徴10個ってもう挙げましたので、まあまあその10個全部当てはまってるとかで、まあまあまあ一つ二つぐらいはまあともかくとして、なるべくできない人の特徴っていうのをどんどんどんどん排除していきましょうねと。で、できる人の特徴の方にあのなっていけばあのいいんじゃないかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。